耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第869回7月16日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。地元の友達の話なんですけれどもね、この前ちょっと遊びに行ったらですね、彼職を変えてましてですね、昔その SE だったんですけれども、また別の職場に行って、今度はその法務とか経理をやりたいと言ってですね、まだちょっと資格が取れてないので SE をやってるよという話を聞きました。はあ、なるほどね、資格を取れば SE から法務か経理に変わるんだと聞いてですね、実は今ちょっと資格の勉強をしてて、弁理士とか取ろうかなと思ってるんだと。ほう、なるほどね、と。弁理士だとちょっと取りすぎじゃないかと思ったんですけれども、そのようにですね、意外とその資格っていうのが僕も身近になってきました。皆さんはいかがでしょうか。有名なね、塾の先生とかにインタビューしたことあるのでね、資格を取る人ってやっぱ勉強意欲あるなぁと、僕は思ってたんですけども、今回はですね、そんな勉強意欲のある資格を取りたいという方にですね、おすすめした本をご紹介いたします。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は夏目社より出ております高島哲司著、図解式史上最強の資格勉強術という本です。誰でも資格試験に合格できると言われたらね、ちょっとやってみようかな、なんていうふうに心が動く人いるんじゃないでしょうか。そういう人はですね、ぜひこの新刊ラジオを聞いてですね、きちんと立ち読みしてから行ってみてください。資格取得を考えたことをですね、一度や二度ある人が多いんじゃないかなと思います。現にね、今実際に資格取得に励んでる人、つまり勉強してる人も多いと思いますので、今年も残すところね、あと半年となりましたから、今年中に資格を取ろうという人はですね、勉強術の本を読んでみてはいかがでしょう。で、こちらの本を書かれている高島哲司さん、なかなかプロフィールが変わってましてですね、53歳の時から、資格取得に励み、10年間で約60の資格試験に合格し、今は90を超える資格を取っていると。そしてその体験を土台に資格コンサルタント、能力開発コンサルタントとして活躍されている方なんだそうです。53歳から資格取得ってもうセカンドライフどころの話じゃないですね。いや、素晴らしいと思うんですけども。で、どうすればですね、高島さんのようにね、資格が取れるのか、そしてどんな勉強法を実践したらいいのか、今日はですね、僕はその高島さんの、勉強法の秘訣をですね、ちょっとバーチャル体験で聞いてみようかなと思います。高島さんご本人は読めなかったので、ね、ちょっと役者さんの方に代わってもらうんですけども、こんな感じの教えを受けてきました。はじめまして、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですが、矢島さんはどんな資格を取りたいと思っていますか？
そうですね、僕は弁理士とかの資格に興味があるんですけども。
おー、弁理士ですか。なるほど。大丈夫、私が実践した勉強法をやっていけば合格はきっとできますよ。資格試験は毎年ほぼ決まった時期に実施されます。まずその時期を知って、今からスタートすれば合格はいつになるのかを判断する必要があります。
あ、なるほど。だいたいどのくらいの期間勉強すればいいんでしょうかね。
このくらいの期間をかけて勉強をすれば試験に合格できるという勉強期間の目安を標準学習期間と言います。標準学習期間については残念ながら統計の類はありません。なので私は各種の試験情報をもとにして、私のフィルターをかけた高島式標準学習期間を定めてみました。詳しくは本に書いてありますから、ご覧になってください。
わかりました。ちなみに僕がさっき言った弁理士だと、標準期間が2年から3年半ですね。
この標準学習期間は結構重要ですよ。例えば、資格を取って開業しようと考えている人にとっては、会社の退職時期などのライフプランと関係してきます。また、学生の人で就活に使おうというのなら、3年生の終わりまでに取得を済んでいないと、利用価値が狭まってしまいますからね。
なるほど。でも、もし受験日まで準備期間が少ないっていう場合はどうしたらいいんでしょうか？
そんな時はテキストを全部読まないで一章ごととびとびに勉強するのです。択一式の試験では全体の半分くらい勉強しておけば、残りについては推測できるようになります。合格ラインが 60% 程度の試験なら、まずは全体の 40% を確実な知識にすることが大切です。
はあ、なるほど。
では矢島さん質問です。資格試験は実力のある人が合格するのでしょうか？
そりゃもちろんそうだと思うんですけどね、違うんですか？
確かにその通りです。でも 100% そうかと聞かれれば私は首をひねってしまいます。というのも実力にプラスしてある種の技術が合格に微妙な関わりを持っているんですよ。
なるほど。じゃあその技術をぜひとも教えていただきたいんですが。
苦手科目を克服する方法もあります。それは不得意科目の勉強を初めから放棄してしまうのです。
それ大丈夫なんですか？
そしてその浮いた時間すべてを他の点の取りやすい科目の勉強時間にしてしまうんですよ。
じゃあ試験の時に不得意科目が出題されたらどうすればいいんでしょうか？
不得意科目の点も諦めたわけではありません。その科目の問題が出た時の回答の仕方にも裏技があるんですよ。
その裏技を知りたいですね。
知りたいですよね。でも矢島さんにはもっと教えてあげなければならないことが山ほどあるので先に進みます。
はい。
後で本読んでみてください。
いやでもその今ね裏技知りたいですよね。例えばひたすら暗記するとかそういった方法ですか？
ああ、それは間違いです。私も資格試験の勉強法で記憶術は使えます。しかしそれは私が勉強しているうちにこうすれば便利だと工夫して作った自前の術です。語呂合わせや句方式などがありますが、そもそも資格合格の鍵は理解にあるのであって暗記ではありませんからね。
なるほど。合格は暗記でなく理解。その通りですね。
あと資格試験を突破するのに大事な技術は読むことがあります。
僕は本を読むのが結構好きな方なので読み込むことには自信があるんですけど。
矢島さんのように読むことが好きな人はいいのですが苦手な人もいますよね。ではここですぐに役立つ読む技術をご紹介しましょう。最初にテキストや本を読むときには全体を把握することが大切です。まずはひたすら早く読んでしまう。読み始めたらただひたすら読み進めて一刻も早くゴールを駆け抜ける。この段階では内容の理解が目的ではないのでとにかく進む。記憶に残らなくても疑問に思ってもとにかく進む。
とにかくやっちゃっていいんですか？
いいんです。それこそが全体像を把握することなのです。この読み方によってこれから勉強する内容がおぼろげながら分かり、その難しさ優しさの程度が見え、自分の実力と比べてどうか、全体の構成や構造はどうなっているのか、個々の知識はお互いにどんな関係になっているのかが分かるのです。
でもひたすら進んでる分あんまり理解はしてないと思うんですけども、
ざっとあらましが分かればいいのです。次に必ずテキストを開くときには目次を見ることです。目次をざっと眺めてみるだけでも全体像が理解できます。
それは一般の本にも言えることですね。
そうですね。そして次にスピードは二の次の読み方をします。じっくりと繰り返し読み込んでいくのです。その次は重要事項のみを復習するのです。このように3つの異なった勉強法で本を読み込むことによって総合的な相乗効果を生み出します。これは科学的な方法なんですよ。
そうですね。本当になんかこうカチッとね作り込んである感じがするんですけども、他にもねもっといろいろお聞きしたいことがあるんですけども
今日はもう時間がないので続きはまた別の機会ということで。
いやそんなことがないね、今教えてくださいよ。
そう言われてもちょっと時間の方がですね、ぜひとも続きの方はですね本を読んでみてください。
はい。
要領よく覚える85の隠れ技をですね全部公開してありますので、残念ながら本日の授業はここまでとさせていただきます。
はい、というわけでバーチャル教室でした。なかなかね合理的な考え方をする人ですね、記憶力とかやる気とか時間の使い方っていうのをですね、85の隠れ技と言ってますけど85の分類に分けてですね、1ページ1ページ紹介していく感じです。図とかね表もよく使われているので覚えやすいんじゃないでしょうか。個人的にいいなと思ったのはやっぱ語呂合わせとかね、古くからのやり方がうまく使われていることです。では書籍情報です。図解式史上最強の資格勉強術、高島哲司著、夏目社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本のね高島哲司さんがですねやっぱりその53歳から始めて今多分60過ぎだと思うんですけれども、今までの勉強法の本と違ったのはですね、何でしょう、 合理的なんだけれども、すっごい頭が良さそうなですね、コンサルタント的なあれじゃないんですよ。なんか自分の、経験と勘で掴みました的な勉強法が書かれてですね、まあなかなか、あ、なるほど、これうまくいきそうだなというですね、感触がありました。まあ実力がなくても合格できる勉強術とかね、やる気を高め絶対に挫折しない勉強法なんていうね、言葉が使われてますので、まあその他にもね、記憶力とか、あとその、なんでしょうね、少ない時間を3倍活用する方法、過去問題活用で努力しなしに合格する方法などなど、まあですね、今までのその受験勉強、僕らがやってきた受験勉強とね、似たような、テイストのことが書かれています。で、本自体非常に読みやすいのでね、まあまずは書店でね、お手に取ってみて、どんな本か見てみてください。で、今回一つだけですね、著者の方にね、これはどうなのと言いたいことがあります。それがですね、高島さんのね、勉強法でたびたび出てくるカードとテープ。カードはいいんです。カードに書き込むのはいいんです。テープ。このあたりジェネレーションギャップをちょっと感じました。まあ、ですがね、やっぱりその、勘と経験をね、活かした勉強法という感じで面白いです。まあ、気になる方はぜひ図解も見やすいので見てみてください。では、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。では続きまして、オーディオブックのご紹介です。
はいどうも、石橋優です。本日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ところで矢島さん。
はい。
一度ぶっちゃけでお伺いしたかったんですけど。
はい。
ここの職場の空気ってどうですか？
ちょっといい加減なとこありますよね。
今、外のディレクターを指さして、で、はい、外のディレクターはおちゃらけてますね。
なんか、いや、ごめんなさい、みたいな感じで
ね。ふざけてますね。
まあ、なかなか、まあ、和気あいあいと楽しんでね、まあ、ものが作れる環境だと思っております。
はい。というわけでですね、本日はそんなちょっと職場の環境にちなんだオーディオブックの紹介です。こちらです。
職場活性化のすごい手法。はい、
はい、
こちらはですね、大塚久志さんというですね、はい、リクルート出身の MBA ホルダーっていうと硬い人だと思うでしょ、
はい、
熱い人なんです
らしいですね、矢島さん大ファンらしいですね、
は
い、
そうなんですね。でこの大塚久志さんが言ってるね、この職場活性化の手法をね、ご紹介した本なんですけども、
はい、
実はラジオでもね以前紹介したので、ほうほう、気になる方はね、ラジオのバックナンバーで探してみてください。
見てください、
でですね、どんな方法が紹介されてるかというとですね、
はい、
職場活性化っていうと、
はい、
どんなイメージあります？なんか硬い感じしません？
まあなんかみんなでやるぞとか、謝罪とかこう言ったりとか、ラジオ体操とか、そんな感じですね。
ああ、でも結構それ近いんです
よ。ああ、そうなんですか。
もう今で言ったらインセンティブとかそういうなんかね、お金がどうのとかって考えると思うんですけども、
はいはいはい。
もう大塚さんはそんなにももっと本当昔の方法に頼って、うん、
はい、
まあ、例えば、社員旅行に行けばいいじゃないって。
不
景気だから社員旅行に行かない会社多いんだけども、これは絶対行くべきだとか、
ね、まあ、コミュニケーション図れますからね。
そうなんですね。あとはもう寄せ書きとかね、まあ普通に やるべきでしょうと。あと社員図鑑っていうのを作ってみたらいいんじゃないかと。
社員図鑑、
はい、社員の図鑑を自分たちで作るっていう、
矢島正弘押すみたいな、
押すみたいな特技喋ること
みたいなやつですね。
苦手なこと、お酒を飲むことみたい
な。ああ、なるほどなるほど、は
い、まあ、そういうね、面白い活性化の方法っていうのを、まあ、紹介していまして、
はい、
まあ、意外とですね、普段真面目な本ばっかり読んでる人には目から鱗かもしれません。
そうですね、職場がほんわかすれば仕事効率も上がるっていうのはありますからね、
はい、まあ、そこはそれでね、やっぱ大塚さん熱い方なのでね、
はい、
ただダラダラしないような仕組みなんかもちゃんと考えてあります。
結構職場で人をまとめる役の人とかにはぜひ聞いていただきたいかなと思いますけど。
そうですね、
はい、はい、
というわけでね、まあ、管理職の方なんかやる気が出ない方、こちらのオーディオブック聞いてみてはいかがでしょうか、
はい、
でオーディオブックポータルサイトフィービーで配信中なんですけども、
はい、
フィービーへの検索の仕方、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。